今週からレントが始まります。イザヤ書6章はレントを前にした日曜日、今日の聖書日課の箇所なんです。で、この箇所はイザヤが神殿で聖なる神様に出会い、清めを受け、預言者として使わされていく、そんなことが書かれています。レントは主イエス様のご受難をたどる、その中に神様を知り自分を知る、そんな期間です。この箇所はレントの準備にふさわしい箇所と思います。今朝はイザヤが体験した礼拝、それを学ぶことによって私たちの礼拝についても考えてみたいと思います。今朝の聖書から学ぶ第一のことは、礼拝とは神様を見るということ。けれども、人間は神様を見ることができるんでしょうか。聖書は、人間は神を見ることができないとも言い、また見ることができるとも言っています。肉眼で見るということであれば、人間は神を見ることはできません。神様は霊です。肉眼で捉えられるお方ではありません。顕微鏡でも望遠鏡でも神様を見ることができない。神様が幻の中でご自分を表される、そんなことがあっても、私たちは自分の罪深さのゆえに清い神様の栄光を目の当たりにすることはできないでしょう。神様がモーセに現れた時にも、しかしあなたは私の顔を見ることはできない、私を見てなお生きている人はないからである、とモーセに言われました。神様に近く生きたモーセでさえそうだったら、私たちはなおのことを神様を見るということができないのではないでしょうか。ところが聖書はもう一方で、人は神を見ることができると言っています。その場合、見るという言葉はこの肉眼で見るのではなく、心の目、心眼で神を見るということでしょう。神様を知る、神様との人格と人格との交わりを持つようになる、そういう意味ですね。イエス様は、心の清いものは幸いです、その人は神を見るからです、とおっしゃいました。心の清いものというのは、もともと心が清いものという意味ではありません。そういう人はおそらく地上に誰もいないでしょう。私たちの心の中にどこかに汚れがあるのです。この心の清いものというのは、神様の前にへりくだり、悔い改め、神様によってその心を清められたものという意味です。神様は、神様を慕い求める心、高慢や偏見のない純粋な心を私たちに与えてくださって、その心の中にご自分を示してくださる、そんな心の目で神様を見ることができる、イエス様は約束なさったのです。神様はご自分が創造された自然界、それからその自然界だけでなくて、自然を超えた、自然の法則を超えた神様が自然界に介入なさる奇跡というものを通して、ご自分の栄光を表されますね。旧約時代には主イエス様の雛形になったいろんな人物がおります。ヨセフがそうでしょう、モーセがそうでしょう、ダビデがそうでしょう。そういう人物を通して、そして旧約時代にはエルサレムに神殿がありました。神殿とそこで行われるさまざまな祭儀、そうしたものがイエス様を表す、また神様を表す雛形になっていました。そして神様は、何より預言者を通して人々に語りかけてくださいました。新約の時代には神様はご自分の御子を通して現れてくださいました。ヨハネの福音書はこう言っています。言葉は人となって私たちの間に住まわれた、私たちはこの方の栄光を見た、父の身元から来られた独り子としての栄光である、 この方は恵みと誠に満ちておられた。いまだかって神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。幼子イエス様を拝みました羊飼い、シメオン、アンナ、そして東方からやってきました博士たちは、貝羽桶に寝かされた赤ん坊、マリアの胸に抱かれた幼子のうちに神様を見たのです。主イエス様はピリポに言われました。私を見た者は父を見たのです。人々は主イエス様によって神様を見ることができたのです。主イエス様がユダヤの国におられたとき、大勢の群衆がイエス様をその目で見ました。イエス様の姿、顔立ちがどうだったか、それを覚えていたでしょうね。当時写真はありませんでしたけど、似顔絵は描くことができましたから、もしイエス様の似顔絵を見せて、これは誰だと言ったら、あ、これはイエス様だ。そういうことができたでしょうね。でもそれは、イエス様がピリポに言われたように、私を見た者は父を見たのです、というのとは違うと思います。主イエス様を見るというのは、イエス様の外面を見て、そのイエス様を大勢の群衆の中でアイデンティファイできる、そういうだけのものではないのです。イエス様を見るというのは、イエス様のお心を見て知っているということでしょう。ですから、私たちは時々思うんですけれども、イエス様がいまだに地上にいらして、エルサレムに行ったらお会いできるんだったらいいなと思いますね。多くの人がエルサレムに巡礼の旅をします。イエス様にお会いに行くんです。でもイエス様はそこにはおられない。天におられる。でも実際にそこにおられたらどんなにいいだろうと思うんですけれど。でもイエス様が天にお帰りになって、その姿、お顔を見ることができない現代でも私たちは心の目でイエス様を見ることができる。イエス様のお心を見ることができる。私たちは聖書は祈りの中で、何よりも礼拝の中で、聖餐の中で、主イエス様を見ることができ、そのイエス様を通して神様を見ることができるのです。聖書があるところで人は神を見ることができないと言い、別のところで神を見ることができると言っているのは、本来は見ることのできない神様が私たちに特別に現れてくださる。神様の特別な恵みによって神様を見ることができるんだと言おうとしているわけです。礼拝、それはそのような神様の特別の恵みが注がれる時と場所です。礼拝は本来私たちが見ることのできない神様を特別に見ることを許される機会です。イザヤは神殿で礼拝しているときに主を見たのです。使徒ヨハネは主の日の礼拝で栄光のうちにおられる主イエス様の姿を見て、あのヨハネの黙示録を書きました。そのように私たちも礼拝で神様を仰ぎ見ます。主イエス様と親しくお会いできます。神様を見る、主イエス様にお会いする、そんな期待を持って皆さん今朝の礼拝に集われたことと思います。毎週そのような心で礼拝に集うことができたら本当に幸いだと思います。礼拝の最後にヌンクディミティスを歌う教会が多くなりましたね。新年聖会の時に少しそれを取り入れていましたけれど、ルカ2章29節から32節にあるシメオンの歌、主よ今こそあなたはしもべを御言葉通り安らかに去らせてくださいます。私の目があなたの御救いを見たからです。そう歌われています。週ごとの礼拝で今私は主の救いを見ましたと言って心満たされる、平安のうちに行きなさいとの言葉に送り出される、それが 本来の礼拝の姿であろうと思います。さて第2ですが、第2に礼拝とは神様の清さに触れること。先ほどの賛美にありましたね、主の清さに触れてという賛美がありましたけど、まさにそうです。イザヤが神殿で神様を見た時のことを少しく振り返ってみましょう。一節を注意深く読んでくださいますか。私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ちと書いてあるんです。イザヤは神殿での礼拝で主を見ました。しかし神殿は神様の衣の裾しか入れることができなかった。これは人間の作ったものはたとえ神の住まいである神殿であったとしても神様をすべてお入れすることができない。それほどに神様は高く大きくあらゆるものを超えて存在しているお方、一言で言えば聖なるお方だということです。またここにセラフィムと呼ばれます天使が聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満つと叫んで神様を賛美しています。聖なる聖なる聖なる聖なるという言葉が三度繰り返されています。これは神様が最も聖なるお方である、これ以上聖なるお方はいないということを表していますね。ヘブル語には実は比較級というのもないのです。ですからホーリーを2回重ねるんです。聖なる聖なる、ホーリーよりもホーリーなものはホーリーホーリーです。神殿には聖女と至聖女がありましたね。聖女はホーリーと呼ばれました。至聖女はホーリーホーリーと呼ばれました。けれども神様はその聖女、至聖女を超えてはるかに聖なるお方ですので、もう一つホーリーがつけられて、聖なる聖なる聖なるかな、ホーリーホーリーホーリー。と最上級で呼ばれているのです。この聖なる神様を見たとき、イザヤは、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから、こう叫びました。私はもうダメだという部分は直訳しますならば、私は滅びつつあるということです。イザヤは自分が塵から作られ塵に変えるものであることを示されました。神の清さの前に自分が音を立てて崩れ去って塵に変っていく、そういうことを感じ取ったのです。聖なる神様に出会い、その前に立つとき、私たちはしばしばそのような体験をします。罪、それは何か悪いことをする、したしなかった、思った思わなかった、その思いとか行為ですけれども、同時にそれは性質でもあるんです。私たちのうちに罪を喜び、罪を犯す、そこに引き寄せられていく性質があるから罪が出てくるわけですね。ちょうど球根から芽が出て花が咲くように、その罪の根というものを私たちは心の中に持っているわけです。罪は私たちの具体的なその何か犯した行為だけでなく、その性質をも罪と言います。そしてその場合の罪は聖なる神様に対して心の汚れとして私たちが認識するものなんです。罪は行為だけでなく性質であるならば、私たちにはその汚れを清めてくれるものが必要になるんじゃないでしょうか。具体的な事柄は、犯した事柄に対しては許しが必要ですが、性質としての罪に対しては清めが必要なのです。もともと神様が聖なるお方であると言われているその聖、清い、ホーリーという言葉には隔離されているとか区別されているとかという意味があります。神様は一切の汚れから隔離され区別されたお方です。 神様の清さは、ですから本来どんな罪をも罪人をも近づけないものなんです。ところが、最も聖なる神は、同時に最も恵み深い神様であって、罪にまみれたものに近づいてくださる。そしてご自分の清さをその罪人に分け与えてくださる。罪人を清め、ご自分のもとへと引き寄せてくださるお方なんです。イザヤ書の57章の15節。意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住む。へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。そうあります。その通りですね。神様の清さは、罪人を弾き飛ばしてしまうだけの冷たい清さではなく、同時に罪人を清め引き寄せる温かい清さなんです。イザヤが神様の清さの前に震えをののいていたとき、セラフィムの一人が祭壇から燃えるその炭火を持ってきて、その炭火でイザヤに触れましたね。そのときイザヤに清めが与えられました。燃える炭火。これは神様の清さというものが近づきがたいものだけでなくて、私たちを引き寄せ、私たちを温める、その神様の温かい清さを表しているように私には思えてなりません。礼拝とはこのように聖なる神様を仰ぎ見るところです。最初はその清さに圧倒されるでしょう。自分の罪を知らされるでしょう。でも悔い改めて、神様、あなたの清さを私に与えてください、私を清めてくださいと祈るときに、その清さに触れていただく、清めをいただくのです。私はアメリカに来て初めて礼拝に出席したときに、 Did you enjoy the service? こう聞かれました。礼拝良かったかいというふうな意味なんでしょうけれども、その enjoy という言葉にちょっと引っかかってしまって、どう答えたらいいのかなと思ってしまったんですね。礼拝はそこで行われているミュージック、プリーチング。確かにアメリカの大きな教会に行きますと、その礼拝の中でドラマなんかもありましてね、もう本当に楽しませてくれるんですよ。素晴らしいんです。でも、礼拝とはそれを見て、聞いて、楽しむエンターテイメントなのかなという思いが私の中にありました。もし礼拝がエンターテイメントだったらね、どうでしょうね。世の中のエンターテイメントの方がもっともっと優れてますね。エンターテイメントを求めるんだったら、何も教会に来ることはありません。礼拝堂は、スポーツスタジアムでも、劇場でもありません。ここは神殿です。神様の前にひれ伏し、神様を仰ぎ見るところです。そして、神様の愛にあふれ、恵みに満ちたその清さに触れていただく、許しと清めをいただくところなんです。最後に第三に、礼拝はそこから使わされていくところだということを話して終わりましょう。清めを受けた以前は、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう、そういう声を聞きました。神様から離れ、滅びに向かっていく人々に、神様の言葉を伝えるようにという、そのコーリングの言葉を聞きます。この使命、コーリングは、決して生易しいものではありません。神の言葉は、恵みと愛と救いを告げ知らせるグッドニュースなんですけれども、人々はそのグッドニュースにすら聞こうとしないからです。今日読んでいただきましたすぐ後の9節10節に、言ってこの民に言え、聞き続けよだが悟るな、見続けよだが知るな。この民の心を声にぶらせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざせ。自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないためにとあります。これは 人々は神様の言葉を聞いても悟らない。神様の御業を見てもそこにある神のお心を知ろうとしない。そんな人々の心の状態をこういう表現で描いたものなんです。目も耳も閉ざし心も閉ざしている人たちに一体何を語ればいいんでしょう。何を示すことができるというんでしょう。けれども100人が100人ともそうでないはずです。日本のクリスチャンの人口は 1% と言いますが、100人に1人、100人に1人はまた2人でも3人でもその中には神様の言葉に耳を傾ける人がきっといるはずです。そういう人にそこに行って私たちは語らなければならないと思います。イザヤはそんな困難な使命でしたけれども神様の呼びかけに応えて言いました。ここに私がおります、私を使わせてください。ここに私がおります、 Here I am。 これは私だったらどんな困難なミッションでもやり遂げられますという、そういう自信にあふれた言葉ではないでしょうね。イザヤは先ほどまで、ああ私はもうダメだ、私は唇の汚れたもので唇の汚れた民の間に住んでいると、そう言ったばかりです。清みを受けた後もイザヤは自分には神のコーリングにふさわしいものは何もないということをきちんと心に留めていたでしょうね。しばしば誤解されるんですけど、清めというのは私は清められた、何者かになった、そういうものではないはずです。清めは人を思い上がらせるものではありません。むしろ清めは人をへりくだらせます。でも本当のへりくだりというのは、もう私はダメなんです、できませんと言ってですね、神様のコーリングから逃げて回るということでもないはずです。我こそはという清いでもなく、また私にはとてもと言って弁解して回る、そういうことでもなく、主の母マリアがお言葉通り好みになりますようにと神様からの使命を受け入れたように、素直に神様の前に立つ、 Here I am、 ここに私がおります、私でよければお持ちください、そうお答えすることではないでしょうか。それこそが本当の清めの身だと思います。礼拝はラテン語でミサと呼ばれます。ミサというのは行く、派遣するという意味ですね。ここから、ミッションという言葉が生まれました。ディスミスという言葉も生まれましたね。夏季修行会などで土曜日の最後の集会が派遣礼拝とタイトルがつきます。でもわざわざそのタイトルをつけなくても、礼拝はどの礼拝もすべて派遣礼拝なんです。私たちはイエス様の言葉を聞いてこの礼拝にやってきます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、come、この言葉を聞いてやってくる。そして礼拝の最後に同じ主から go という言葉を聞きます。それへあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、この派遣の言葉を聞くんです。それぞれの家庭に、職場に、地域に、ここから使わされていきます。Come と Go。 礼拝はこの2つの動作で成り立っています。イザヤと同じように、私たちも毎週の礼拝で、ここに私がおります。私を使わせてください。主イエス様の派遣のお言葉に応えて、ここから出ていくものでありたいと思います。祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝礼拝とはあなたを尋ね求め、あなたに出会うこと、またあなたの清さに触れていただき清めていただくこと、そしてそこからあなたの使命を受けて使わされていくことであると学びました。どうぞ毎週の礼拝がそのようなものとなることができますように、毎週礼拝を重ねるにつれて さらに礼拝の大切さを知り、その素晴らしさを体験し、その恵みを味わうことができますように。私たちに真実な礼拝を教え、それを可能にしてくださった主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。